あですね、御言葉を開く前に、初めに皆さんに質問をいたします。質問です。聖書には何が書かれているのですか？皆さん聖書を読んでいますね。聖書は何のために書かれたのですか？ですね。皆さん、私は説教でよく質問いたします。で、質問を受けたらですね、自分で考えないで、ということですが、質問を受けたら自分で答えを出そうとしないで、その答えが聖書のどこに書いてあるだろうかを考えてください。これはとっても大事なこと。何の質問でもそうです、ね、質問が来たら、これを聖書はどこにその答えが書いてあるだろうかを考えます。で、常にですね、この習慣を身につけてください。生活の中でいろんな疑問や質問が来ます。この答えは聖書にどこにあっただろうか。でですね、そこをですね、いつもこの習慣を身につけてください。最初の質問、聖書には何が書かれているのですか。聖書は何のために書かれたのですか。実はこの答えがここにあるんです。ヨハネの福音書20章の31節です。ではどうぞ開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、このヨハネ20章の31節を読んでください。大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではどうぞ。
しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることを、あなた方が信じるため、また、あなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。これは直接的にはヨハネの福音書が書かれた目的ですが、この言葉が聖書全体が書かれた目的です。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためです。またあなた方が信じてイエスの御名によって命、永遠の命を持つためです。で、これが聖書が書かれた目的です。ですね、つまりですね、質問を受けたら答えは聖書のどこにあるだろうかをよくですね、いつも考えてください。この習慣を身につけてください。つまり聖書は一言で言えば救いの書なのです。ですね、救いの書です。聖書は私たちの人間の救いを示しています。だからですね、天地創造、人間が作られる前のことはあんまり書いてないんです。ですね、またですね、天国のこともあまりたくさんは出てきません。もう天国に行ってたら聖書必要ないわけですから。だから私たちがこの生きている人間として、この地上に生きている時にですね、どのように私たちは救いというものをですね、達成するかについて書かれている本です。で、このことをよく理解してください。では兄弟姉妹、次の質問です。では何から救われるのですか。皆さんは何から救われるのですか。救いというけど、答えは3つです。第一、罪による神の裁きと永遠の滅びです。私たち罪を犯した者は悔い改めない限り必ず神様から裁かれます。神様はどんな小さな罪でも見逃されることはありません。ですから神の裁きと結果として永遠の滅びに向かいます。ですね、この滅びから救われるですね、その手段が書かれているのは聖書です。第一、私たちが何から救われるか。 罪による神の裁きと永遠の滅びです。二つ目、先週の説教で罪には二種類あると言いました。罪のですね、性質と罪の行いです。で、罪の行いは私たちは十字架の血によって清められると教えました。しかしこの性質だけはややこしく、私たちが死なない限りはですね、この性質から逃れることはできない。私たちが罪の性質を持っている限り、あなたは誘惑に遭いますですね。お金の誘惑、お酒の誘惑、異性の誘惑、もう様々な誘惑にあって、性質が根っこにあるんだからですね、その誘惑に惹かれて私たちは罪を犯すわけです。だからこの性質をですね、取り除くためには、キリストが死んだとき私も死んだとですね、あなたが死ぬ被害はありません。これはもう先週の説教で詳しくですね、書いたことです。この罪の性質と誘惑からあなたは救われます。3番目、サタンが支配するこの世のシステムです。ヨハネ第一の手紙にですね、この世の中、私たちが住んでいるこの世の中は悪いものの支配にあるとこう書いてある。残念ながら私たちが住むこの世界はですね、神の支配の国ではありません。大きな意味では神様が全部支配しておられますが、直接的にはサタンが支配します。ではサタンはですね、この世を支配するんですが、この世の何を支配するんですか。システムなんです。政治のシステム、経済のシステム、教育のシステムですね、あらゆるシステムの中にサタンは入るんです。そしてシステムを支配するから、私たちがそのシステムの中に入ればサタンの支配に入ることになるわけです。しかし私たちは一方、神の国のシステムがあることも知っています。ですからサタンの支配するこの世のシステムから、あなたは神の支配の中に移らなければなりません。で、これが救いなんです。これが救いなんです。だから私たちは何から救われるかでね、この3つから救われますですね。このことをよくしてください。皆さんはこのようなシステムの中に埋没してはいけません。このようなしきたりの中に埋没してはいけません。神様が別のシステムをイエス・キリストがお作りになりましたから、イエス・キリストのシステムに入ってください。それが先週話しましたコイノニア方式ということを話しました。それにつながっていくわけです。よろしいですか。私がここでこのようにパワーポイントで文字に起こして書くのは、皆さんがこれをよく理解するためであり、皆さんがこれを次の人に伝えるためなんです。だからこれをですね、よく理解して、皆さんはこのことを誰かに、次の人に伝えてほしいのです。これがこの教会の目的ですから。はい、今日の説教のタイトルはですね、2の3章16節というタイトルです。はい、皆さん3章16節と聞いてですね、パッと思い浮かぶのはもう分かりますよね。はい、誰か。はい、ヨハネの福音書の3章16節。はい、じゃあ大鶴兄弟、ヨハネの福音書3章16節を読んでください。兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。もう大変有名な箇所ですから、はい、お時間を読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
はい、聖書を開いている人も、そらんじている人もいると思いますが、一緒にお読みいたしましょう。はい、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このヨハネ3章の16節はですね、聖書の中の聖書と言われる箇所です。聖書全体を一つのですね、句、一つの言葉で表せたらどうなりますかっていうの、それがこの言葉です。聖書全体を一言で言い表すことのできる御言葉がこの箇所です。ですね。大変有名なところです。はい、 少し詳しく見てみましょう。神は実にと書いてあります。誠にです、ですね、この誠にをですね、ヘブライ語またギリシャ語も一緒ですがアーメンというんです。アーメンというのは誠にその通りですという意味です。私たちの天のお父様はその一人子を、一人子イエス・キリスト様を、イエス様、クラシマ、神様の子供はたった一人、イエス・キリスト様です。で、私たちはですね、イエス様を信じたら神の子供になりますと書いてあります。ガラティア書にですね。だから神の子供たちはたくさんいるわけですが、正確に言うと私たちはですね、養子なんです。実の子ではないんです。ですね、まあ神様の子供は神様であるはずですね。でイエス様だけです。しかしイエス様を信じた私たちは神様の養子となりますよってですね、養子の身分です。でも法律的にも実の子と養子は同じですね。例えば相続権にしても資格を持っています。だから実の養子である私たちも神様のですね、持っておられるものを受け継ぐことができるんです。はい、イエス様が一人子です。一人子イエス・キリスト様をお与えになったほどに、どういう形で与えてくださったのでしょうか。私たちの罪のために十字架にかけられたほどにで、ね、私たちの罪のために十字架にかけられたほどに、ね、世を愛されたと書いてあります。でこの世というのはですね、この罪の世に住む私たちを愛してくださいました。罪の世に住む私たちを愛してくださいました。でなぜでしょう。よろしいですか。それは御子を信じる者が、それは神の一人子イエス・キリスト様を救い主と信じる者が一人として滅びることなく、誰一人として、さっき言いました神の裁きと永遠の滅びに遭うことなく永遠の命、この永遠の命についてはいつか詳しく説明しますけど、永遠の命というのはですね、神と同じ命というんです。でこれギリシャ語でゾーエというんですね。神と同じ命を持つ、私たちがイエス様を信じたとき神と同じ命を持つんです。だから神が永遠の存在である以上、私たちも永遠の命を持つんです。で神様と同じ命を持つんですから、だから永遠の命というのは神と同じ命というんです。だからどういう命かといえばですね、私たちの肉体は死にますですね。誰でも一度は死ぬんです。しかし復活するんです。私たちはキリストが復活されたように復活するんです。そして復活の後永遠に生きるんです。永遠という言葉の意味は終わりがないという意味です。また時間がないという意味です、ね、永遠だという、ね、永遠に生きる命です。私たちは肉体は死にます、まあ、罪があるからですね、罪の上に死にますけどもですね、幸いなことに復活するんです。蘇るんです。新しい体を持つということです。でそれは朽ちる体、死ぬ体ではありません。そして永遠に、私たちは永遠に生きるんですけれども、想像したことがありましょうか。永遠に生きるんですよですね、永遠に生きるんですよですね。いいですか。持つためである、私たち人間に与えられる祝福でですね、これ以上のものはありません。皆さんが世界中の富をですね、手にしたとしても、世界の権力者のトップに移ったとしてもですね、どんな知識やですね、技術を身につけ、あらゆる賞を独占したとしても、この永遠の命に勝るものはありません。富も権威もですね、知識もあなたが生きているだけで終わりです。あなたが死んだ時、それはもう何も役に立ちません。しかし永遠の命というのは死後においても永遠に存在するわけです、ね、人間に与えられる祝福でこれ以上のものはありません。これが書いてあるのが ヨハネの3章16節なんです。だからこれは聖書の中の聖書ですね、まあ、聖書の中の一番大切な内容、聖書を一言で表すとこの御言葉になるということです。よろしいでしょうか。3章16節の意味をですね、深く理解していただきたいと、まあ、そのように思います。はい、これはですね、今まで2回私が証ししました。皆さん何度も聞いていますですね。もう1回言います、まあ、ちょうどこの御言葉に当てはまる内容だからです。皆さんにたった一人だけですね、愛する子供がいますですね。あなたに愛する一人の子供がいます。その子供が重体ですですね、死に瀕しています。助けるためにあなたのすべての血液が提供しな、命を、ね、提供しなければなりません。子供を助けるためにあなたの血液が全部必要ですですね。あなたは与えることができますか。私はできます。私は孫のためにもできます。私はできます。もういつでもこの命を子供孫のためにですね、与えることはできます。皆さんもできるでしょうですね、はい。森曽さんも2人の可愛いですね、お嬢ちゃんがいます。この間お会いしました。とっても愛らしい人ですね。彼も子供のためにはできるかもしれませんね、はい。じゃあ次の問題です。あなたが知らない他人の子供が渋滞です。あなたが知らない人で他人の子供が渋滞です。この子供を助けるためにあなたのすべての血液が必要です。まあ、命が必要です。あなたは与えることができますか。難しいですね、はい。一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書15章の13節です。大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。で、大鶴兄弟読んでください。
人がその友のために命を捨てるという。これよりも大きな愛は誰も持っていません。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。人がその友のために命を捨てるという。これよりも大きな愛は誰も持っていませんですね、はい。実はですね、知らない子供が重体です。あなたの命が必要です。できますか。イエス様は私たちのためにこのことをしてくださいました。今から2000年も前です。遠くイスラエル、地球の反対側にいる人が私たち日本人の私たちのためにもう命を捨ててくださったんです。全くですね、見知らない、会ったこともないですね、私たちのためにイエス様は十字架でご自身の命を捨ててくださいました。でイエス様はこのことを私たちのためにしてくださいました。なぜでしょう。私たちを愛してくださったからです。はい、じゃあ皆さん3番目です。あなたの知らない他人の子供が重体です。さっきと同じシチュエーション。その子供を助けるためにあなたでなくあなたの子供のすべての血液が必要です。あなたの子供の血液が必要です。あなたは子供を提供することができますか。もうこれは 100% ノーです。まあ、さっきの2番目はですね、知らない子供でも命を与える人がいるかもしれません。誰かのために犠牲になるということはあることです。しかし自分の子供を犠牲にして他の子供を助けることができますか。私はできません。もう 100% しません。私の命ならともかしません。できませんですね。今口で皆さんができると言ってもその場面に移ったらできないと思います。実はヨハネ3章16節はこのことが書いてあるんです。 神様は私たちのためにご自身の一人を与えになったんです。これが神様の愛なんです。天の父なる神様は私たちのためにですよ、ご自身ではなくご自身の一人をお与えになったんです。で、このことを神様はしてくださったんです。これが神様はですね、神様がの私たちに対する人類に対する愛なんです。たった一人を愛する子供をですね、私たちのために十字架の上で犠牲にしてください。これさが神様の愛なんです。よろしいでしょうか。この神様の愛を皆さんぜひ知ってください。またですね、覚えてください。よろしいですか。はい、一つの三章十六節はヨハネの福音書の三章十六節でした。神はその人を一人をお与えになるほどに。もう一つの三章の十六節はどこでしょうか。もう私の説教を聞いている人はもう分かると思います。もう一つの三章十六節はどこの三章十六節でしょうか。もちろん聖書はたくさんありますから、どこでも三章十六節はたくさんあります。ですがこの朝私が皆さんに伝えたのはヨハネの第一の手紙の三章十六節です。ではどうぞここを開いてください。ヨハネの第一の手紙の三章十六節です。では大鶴兄弟が読んだ後ですね、皆さんと一緒に聖書を開いている人お読みいたしましょう。はい、どうぞ。
キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。こう書いてあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。どういう形でお捨てになったのか。十字架にかかり私たちの罪の身代わりに死んでくださいましたですね。私たちの罪、はい、このことはペテロ第二の手紙に、ここに何か挟んでペテロ、ごめんなさい、第一の手紙二章です。で、大鶴兄弟、第一ペテロ二章です。2箇所読みます、はい、最初に22節読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
皆さん知っている通り、ペテロという人はイエス様の第一の弟子ですね。で、イエス様はですね、3年半ぐらいどこに行くにもペテロを連れて行かれましたね。誰かを連れて行くとき、ペテロとヨハネとヤコブ、まあ、その中でペテロは弟子の中のリーダー格で、どこに行ってもですね、ペテロを連れて行かれたんです。もう3年半余りですね、ペテロはイエス様と一緒の生活をしました。そのペテロがこう言ってるんです。キリストは3年半一回も罪を犯したことなく、一回もですね、嘘も言わなかったとペテロが証言している。第一の弟子のペテロがですね、はい、では大鶴兄弟24節読んでください。
そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
はい、ここで大切な御言葉がありますが、自分からということです。イエス様は十字架にかかられることを自分で お選びになったということです。強制されたのではない、もちろん天のお父様の御心ではありましたけれどもですね、自分で御心の方を選ばれたということです。イエス様は自分からですですね。なぜですか、私たちを愛してですね十字架にかかり私たちの罪をその身に負われましたって書いてある。でそれは私たちが罪を離れ、罪が許されて義正しく神の様の前に受け入れられるということです。生きるためです。はい、ヨハネの3章16節に戻ります。第一ヨハネの3章16節、そのことによって私たちに何が分かったか、愛が分かったのです。愛するということがどういうことかが分かったってことです。命を捨ててまで私たちを愛してくださった愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟たちのために、今度は私たちが命を捨てるべきですか。まあ、具体的にこの命を捨てるということもありますけども、この広い意味では犠牲を払いなさいということです。あなたは兄弟のために犠牲を払えますかということです。愛には必ず犠牲が伴います。犠牲のない愛はありません。例えばですね、あの人が私によくしてくださったから、プレゼントしてくださったから私はあの人を愛しますというのはね、愛ではありません。自分は愛してるだけです。相手の人は愛していませんですね。それは聖書が言う愛ではありませんですね。イエス様は自分から命を捨ててくださったですね。はい、犠牲のない愛はありません。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。少し愛する人は少し犠牲を払いますが、たくさん愛する人は多くの犠牲を払います。愛と犠牲の大きさは比例するからです。はい、オードル兄弟、18節、第一ヨハネの18節と17節の順番で読んでください。
子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。
はい、17を読んでください。
世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。
ヨハネ、長老であるヨハネはですね、この手紙を出しているですね、弟子たちに言いました。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛します、愛しますではなくて、行いと真実と思って愛そうではありませんか。で、兄弟姉妹、愛するというのは動詞です。愛は動詞です。名詞ではありません。愛という何かがあるのではありません。愛は行いをもってしか証明できないということです。愛は愛するという動詞です。行いがなければですね、愛というのは全く意味がありません。だから行いと真実を持って愛そうではありませんか。一つの例が書いてあります。世の富を持ちながら、この世の財産、お金ですね、持ち物を持ちながら、兄弟が困っているのを見てですね、もう何の哀れみも施さない、与えようともしない、貸そうともしないですね、そんな者たちにどうして神の愛が分かりますかって書いてある。愛を閉ざす者にどうして神の愛が分かりますかって書いてある。神の愛がとどまることがありますか。ですから私たちは兄弟のために犠牲を払うべきです。でこれが第一ヨハネの3章16節の言葉です。神の愛を知った私たちはこれからですね、その愛をですね、行動で表さなければですね、あなたは本当の意味で神の愛を知ったことにはなりませんって言っているわけです。もう一箇所開きます。少し前のヘブル人への時の13章の16節です。では踊り方読んでください。
善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。 神はこのような生贄を喜ばれるからです。
善を行うことと良いことをすることと持ち物を人に分けること、さっき言いました世の富を持ちながらって書いてありましたですね。怠ってはいけません。次にこう書いてある、神はこのような生贄って書いてある。生贄って何ですか？犠牲ですよね。神はこのような犠牲を喜ばれる。愛は犠牲を伴うということなの。だから良いことを行うことと持ち物をね、人に分けることを怠ってはいけませんって書いてある。それはですね、生贄だと、神に捧げるものだって書いてある。で、神はそのことを喜ばれるって書いてある。で、ここに善を行うこととって書いてあるんです。で、皆さん善を行うことってのはどういうことでしょうか。今ですね、説教塾を月に1回学んでいます。で、説教塾の学ぶ中でですね、聖書の解釈の原則を教えているんです。聖書は1箇所あればですね、必ずそこを説明している別の箇所がありますよということです。聖書は聖書で解釈する。聖書が一つの御言葉があれば、それを説明する御言葉が別の箇所にありますよ。で、これ善の行うことっていうことはですね、聖書の他にどこに書いてあるでしょう。まあ、何箇所書いてあるかと思いますが、一箇所だけ見ます。ここにまあ、修法にも書いていませんが、マタイ25章なんです。開いてください。で、驚くください。開いてください。マタイ25章。はいですね、はい、35と36に書いてある。マタイ25章の35と36に書いてある。じゃあお続きください。これ読んでみます。
あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢に、いたとき私を訪ねてくれたからです。
皆さんが誰かのニュース情報を聞いたら、あなたはこのことを行う責任があります。言っておきます。神様から問われます。善を行うこといくつか書いてあります。あなたの周りに空腹な人はいませんか？私に食べるものを与えてくれました。あなたの周りに渇いている人はいませんか？これは喉の渇きではなく心の渇き、孤独である、友達がいない、話し相手がいない、心の渇きを覚えている人がいませんか？私に飲ませ。私が旅人であったとき、放浪していたとき、私をですね、宿を貸し、裸のときですね、この裸というのはもちろん衣服だけの問題ではない。持ち物を全部、あのですね、例えば災害とか事故、あのですね、火災とかで何でも持ち物を失ってしまった。で、そのときにですね、着るものを与え、生活の必要を与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです、とこう書いてある。あなたの周りにあなたがこういう人の情報を聞いたら、あなたは責任があります。その人に愛を施す責任です。なぜならあなたも愛されているからです。イエス様の愛を知った以上、あなたはこれをですね、行う責任があります。善を行うことと持ち物を分け与えることを怠ってはいけないと書いてある。神はこのような生贄を犠牲を喜ばれると書いてあったですね。一つのお証です。皆さんこの絵は有名ですよね。クリスチャンのですね、あの書店とかですね、読み物によく出てくる絵です。こう手を合わせてるんですですね。で、この絵のタイトルは祈りの手というタイトルです。描いたのはアルブレヒト・デューラーというですね、ドイツの画家です。 彼は1171年から1528年までですね、存命しました。この絵はあちこちでよく見ます。まあ、実はこれには本当に素晴らしいですね、御言葉のお証しがあるんです。まあ、そこを最後にお話しして今日の説教を終わりたいと思います。ちょっと長くなりますが、先ほど読んだヨハネ15章の12と13です。どうぞ兄弟、この箇所をもう一回読んでください。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
あなた方が互いに愛し合うことがですね、私の命令だと。で、これはイエス様の最も大切な大きな私たちに対する命令です。で、このデューラーという画家です。ドイツの人です。15歳になった時、ニュルンベルグの有名な画家ミハエル・ボルゲムードという人の弟子になります。で、ドイツではですね、いわゆる徒弟制度というのがあって、親方の後に下についてですね、修行をするんです。で、彼は15歳の時絵画の修行にですね入りました。で、同じですね、その絵画の中、修行仲間に、弟子仲間にデューラーと友人のハンスという人がいます。で、彼らはですね親方の弟子たちの中にデューラーと同世代で同じ思い、同じ境遇の友人ハンスがいました。彼らは自分たちの将来について語り合いましたですね。まあ、徒弟時代はとても貧しいんです。で、ハンスが一つの提案します。私たち二人がですね、今から修行に行ってもお金もないしですね有名な画家になるのはですね難しいだろうと。だから一人ずつ交代で絵画の修行に行こうじゃないかと。で、一人行っている間にもう一人が働いて、その一人を助けようじゃないかと提案する。経済的に一人がですね、サポートしようやないか。その人が修行の間。そして、一人前の画家になったら、その画家の収入でもう一人を助けると。こういう方法を取ろうじゃないかとハンスが提案するんです。ですね。まあ非常に合理的な考えです。しかし、この考えには一つの問題がありました。どちらが先に行くかという問題です。二人はお前がお前がと譲り合いましたが、最後にハンスが言います。デューラー君、君が先に学ぶべきだ。君の方が僕よりも絵がうまく才能もある、きっと修行も早く済むから。デューラーは固辞しましたが、最終的にハンスの提案を受け入れました。修行の旅に出ることになりました。ハンスはどうしたか。お金をたくさん稼ぐことのできるですね、どちらが先に絵画を行うか。ハンスはデューラーに譲ります。デューラーが先に修行に行きます。一方、ハンスはお金を稼げる鉱山の仕事に行くんです。今まで絵筆しか持ったことのないハンスにとって、ハンマーやツルハシを使っての肉体労働は過酷でした。それでも約束通りハンスはデューラーに仕送りを続けました。お金を受け取るデューラーも一日も早く一人前の画家になり、ハンスと交代して絵画の修行に励んでほしいと考えていました。月日が経つのは早いもので4年経ちました。デューラーはやっと小さな個展を開いて絵画を売って収入を得ることができるようになり、急いで故郷のニュルンベルグに戻ってきました。二人は再会を果たし、ハンス、さあ今度は君の番だと心弾ませながら言いました。しかしハンスは力なく首を振りながらこう言いました。デューラー、おめでとう。しかし僕はもう絵画を描くことができないんだ。デューラーはハンスの言葉に一瞬自分の耳を疑いました。そしてですね、ハンスの手を見たんです。ハンスが差し出した彼の両手を見て驚きました。4年間に及ぶ力仕事で彼の両手は震え、 十本の指は曲がり、画家としてで、ね、繊細な絵筆を使いこなすことは全く不可能でした。ハンスの手は鉱山の仕事のために絵を描けなくなっていました。デューラーはただうなだれて涙を流すしかありませんでした。自分が4年間絵画の修行に励んでいる間に、ハンスの手は二度と絵筆を握ることができないまでに変形していました。先ほどの絵です。この手の変形はハンスの手なんです。変形した手をですね、デューラーはここで描いたのです。で、これはハンスの手です。ですね。デューラーはハンスを慰める言葉さえ見つけることができませんでした。自分の家に帰ってからも、デューラーは自分を責め続けました。私のために彼は犠牲になってくれた。自分はやっと絵画が売れるようになったけれども、その陰で大切な友人の人生を台無しにしてしまったと悔やむしかなかったのです。デューラーは気を取り直して思い切ってハンスのもとを訪ねました。何か自分にできることはないだろうか、少しでも彼に償いをしたいと思い、勇気を振るって出かけました。デューラーは恐る恐るハンスの家のドアをノックしました。しかし何の返事もありません。耳を澄ましてみると、彼の家の中から人の声が聞こえてきます。彼はそっと家の中に入り、部屋のドアを開けるとハンスが一人、小声で手を合わせて祈っていました。神様、デューラーは私のことで傷つき、これはハンスの祈りの手です。神様、デューラーは私のことで傷つき、苦しんでいます。神様、彼がこれ以上自分を責め、苦しむことがありませんよう、お助けください。自分が果たせなかった夢を彼が実現してくれたのです。神様、あなたの守りと祝福がこれからもデューラーの上に豊かにありますように。デューラーはハンスが自分のことを恨んでいるに違いないと思っていたのに、反対に彼が自分のために取りなしの祈りを一生懸命捧げていることを初めて知ったのです。彼はこのエピソードですね、私はというのはこのもう作者、この本を書いた、岡山先生って先生ですが、知ったとき新約聖書の中のイエス・キリストの言葉を思い起こしました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これ以上の大きな愛は誰も持っていません。ハンスは友であるデューラーのために自分の命を捨てたも同然です。画家としてのですね、命が絶たれたのですから、これ以上の愛はありません。誰でもこのようなことができるわけではありませんが、ハンスという神を信じる素晴らしい友人がいたからこそ、デューラーは感動を与える祈りの手の絵画を描くことができたのですと、そういうようなお証しがあります。これはデューラーがよく期待したことではありませんが、結果的に神様はですね、ハンスを通してですね、またその祈りを通してデューラーを歴史に残る偉大な画家としてですね、神様は育ててくださったということです。成功者の裏にはこのように陰で支えた人の多くのですね、祈りと労苦があることを私たちは覚えなければなりません。脚光を浴びた人だけがですね、表に出た人だけが脚光を浴びますけども、神様は真実をご存知、多くの人の犠牲の中に私たちが今日あることを覚えて、私たちもむしろ神様に喜ばれる側に立ちたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。やりといてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。総学者お願いいたします。